バンドっていうの自体、まあ、青春といえば青春だからね、
はい、
あのバンドを描いた映画っていうのはもう、まあ、青春がって言ってもいいんじゃないかっていうので言うと、
はい、
あまず俺から喋っていい？
はい、どうぞ。
あのね、ディグって映画知ってる？
ディグ？
ディグ、いやこれね、あの映画っていうかドキュメンタリー映画なんだよこれ、
はい、
あ知らないかな、
はい、知らない、
知らないよ、
はい、
俺これめちゃめちゃ好きなドキュメンタリー映画なんだけど、これ多分あんまり知られてないと思うから、ちょっとあのせっかくだから紹介しようとか、
はい、
これはね、アメリカのブライアン・ジョーンズ・マサカーというバンドと、
は
い、
は
い、ダンディ・ウォーホールズっていうバンドがあるのよ、
はいはいはいはい、
でこの2つのバンドは同じ街で、あのインディーズで切磋琢磨して、あの活動してた、その、まあ、友達バンドだったんだよ、
うんう
ん、で、で同じ時期ぐらいにメジャーデビューするのかな、
はい、
うん、で、まずダンディ・ウォーホールズは、まあ、ああそうか、両方ともなんていうかな、あの60年代とか70年代のロックがものすごく好きで、
ダンディ・ウォーホールズはなんかそんな感じだった
ね、うんうん、はい、で、ブライアン・ジョーンズ・マサガーっていうバンドも、まあ、ベルベットだったり、うんうん、そういう感じのちょっと、
うん、
要素があるんだけど、っていう、まあ、音楽性も割と似ているバンドなんだよね、
は
い、
うんうん、
ただね、その、方向性がやっぱだんだんこう分かれてくるわけよ、うんうん、そのダンディ・オーホールズはやっぱこうメジャーデビューして売れたいっていう、だからそのレコード会社の意向も聞きますと、
うんうん、
で、なんなら音楽性もちょっとそれに寄せますみたいな、もうそのくらいの勢いなわけよね、
うんうん、
でブライアン・ジョーンズ・マサカーの方はもう昔ながらのロックンロールなわけよ、
うんうん、
もう共同生活して、もう客と喧嘩して、でメンバーと喧嘩して、うん、ドラッグやりまくりみたいな、
うん、
でもその売れる売れないの前に自分たちがやりたいことをとりあえずやるってい う, もう姿勢なんで、うん、でだからね、だんだんなんていうかな、仲違いしていく、
うんうん、
でそれをね、7年間ぐらいずっと追ってるドキュメンタリー映画なんです。
うん、
でこれね、めちゃめちゃ面白かった
の。対比しながらやるんだよ。対比しながら。
そうそうそうそう。うんうん、もうでダンディ・オーホールズはそのうちなんかなんだっけ、シングルがあのアップルかなんかのコマーシャルで使われたりとかしても、あの
なるほど、
ヒットしてメジャーなバンドにうわーって上がっちゃうんだけど。
うんうん、
もうブライアン・ジョーズ・マサカのはもうそのバンド内がゴタゴタゴタゴタして一向に売れないのよね、
うん
うん、でももうほんその、その何て言うかな、あのリーダーの名前忘れちゃったけど、そいつはもうやっぱ自信満々なんだよそれで、
うんうん、
もう自分たちがもう世界一のバンドだっつって、
うんうんうん、
で、あのほら音楽ファンからするとさ、やっぱどっちかって言ったら、うん、ブライアン・ジョーズ・マサカーに肩入れ、
うんうん、
それ感じじゃない、
うん、
でもそっちがだんだんいろいろごたごたしてダメになっていく過程っていうのがそのもうつぶさに描かれてるんだから、うん、ちょっと見てて辛くなっちゃうんだけど、でちょっとあの最後はどうなったか覚えてないんだけど、俺これね、あのまあ青春ね、映画
って何年ぐらいや
それ、あれね、
ダンディ・ウォーホール自体がだって2000何年ぐらいだ、
うんうん、もうね14、5年前、う
ん、なるほど、そんな感じしますね、
の映画でね、これあんまりね、あの DVD 一応なんていうの、あの見れる状態ではあると思うけど、うんうん、あのレンタル屋さんとかには多分あんま置いてないだろうなと思うんだけど、
うんうん、
でフィルマークスでね見るとね、あのやっぱもうすっげえ好きって書いてる人が結構多い、あそうね、2004年、
おお、2004、うん、なるほど、
うん、ブライアン、あちょ、あのごめんなさい、あのバンド名間違えてた、ブライアン・ジョーンズ・タウン・マサカっていうバンドだそうです、
はい、これそうで、ブライアン・ジョーンズを冠したバンドがいるってことは何となくしてたんですよね、うん、
あのちなみにこの2つのバンドは今もやってますけどね、
うんうんうん、
あの解散もせずやってますけどね、うん、そのフィルマックスで見るとめちゃんこ好きなドキュメンタリーっつって、
うん、
もう15年以上前なのか、このドキュメンタリーを初めて見た時は大興奮して心が震えたっていうね、
うん、
だからあのロックの本質をこう図らずも映しちゃってる映画だな、
ディグ、 ですね、
うん、これはすごい面白かった、ね、
DIG ですか
DIG ですね、うん、で一応、うん、あの DVD としても、うん、あの買えるといえば買えるんじゃないかなと思うけど、うん、これ好きだったな、なんか
ありますか、ね、そのバンド映画で見る思い出したのはコミットメンツ、
あ、ね、アラン・パーカーね、
うん、そうですね、コミットメンツ、あれもイギリスのアイルランドだったかな、うん、はい、イギリスのアイルランドその変な言い方だけど、アイルランドのだったです、でソウルバンドっぽいのをやるような感じだったかな、
結局そういうことになるよね、なってたよね、うん、
そんな感じですね、うん、と他にはあの頃ペニー・レイントってやつもちゃんと、ね、あれもそうでしたね、うん、
やっぱあのほらあのその監督のキャメロン・クロー自体がもともとだってローリング・ストーンズ のライターさんだったから、ね、だからその、はい、その自分の話をその、うん、描いたのが、
うん、
あのこのペニー・レインっていう映画なんだけどね、
うんうん、そう
そう、あれも青春映画
だったね、で他にはバンドワゴンってすごく
あったね、
ありましたね、だからすごくそれも、
うんうん、
僕も多分映画館で見た、
うん、あれ面白かったね、はいはい、なんだっけ、インディーロックバンドなんだよね、
う
ん、
それがどさまりでそのそうそうそうあれでいくみたいな、
でもボーカルの男の子が緊張してそうなんていうかな、客席を見れなくて横向いていつも歌ってるっていうね
そうそう
そう、そう、ま、メンドペンはそれぞれいろいろ癖があってねっていう、うんうん、あ、面白かったね、バンドワンがあったんですよね、うん、あ、そうって、他はね、思い出したのが今回の映画 見ながら、ね、その、はい、カセットテープダイアリス見ながらね、はい、じゃあ俺この高校生の時何聞いてたっけ、うん、と思って、
うん、
で考えたらそういえば U2 俺めちゃめちゃ聞いてたわと思って、
その当時だとしたらもうジョシュアドリーとか
です
か、
いや、ラトル&ハムで、
あ、うん、あれ88年ぐらいじゃないですか、
ね、そうそうそう、
はい、
これドキュメンタリー映画よね、
あ、ですね、そうそうそう、うん、あそこ行くんですよね、アメリカのサンスタジオとか、
うん、
そこらへん行くんですよね、
そうそうそう、はい、これね88年だそうだけどね、うんうんうん、ちょうど元この映画そカセットテープダイアリーズ、
僕それはですね、高校の英会話の先生が、
うん、
ビデオを先にもう買ってきてて、
あ、本当、
あ、じゃ、それは視聴覚教室で見ました、
視聴覚、
高校の視聴覚教室で、
あ、そうなの、
先生と2人で、
あ、2人でそれも
一番仲良かったのが、うん、高校の英会話の先生、
あ、そうなの、いいねそれ
まあそれはそれでいいですよね、今思うと、
いい先生だねそれ
あ、そう、また会いたいですね、本当いろいろ、本当その先生いろいろ教えてもらったような感じ ですね、
これ日本大は魂の叫びっていうね、またちょっとダッサダサな題名がついてるね、
まあそうですね、なかなかきついですけど、まあ魂の叫びっていうのは魂の叫びなんだろうなって思わせるものはありますね、うん、
だからね俺 U2 はねこっちか最初これなのよ、
あ、なるほど、
でそれからそのヨシュアトリーだったりとか、
うん、
は聞いたけどね、うんうん、その前のやつとかね、
はい、
でこの映画はあれだよね、だからもともとニューウェーブバンドで出てきた U2 が、
う
ん、アメリカのルーツミュージックに接近するっていうね、アメリカツアーしながらね、
そうです、そうです、
だからプレスリーのお墓を巡ったりとかね、
うん、
B.B. キングと
一緒にやったりとかですね、
やったりとかね、
うんうん、
そういうでこの後にアクトンベイビーだったっけ、
そう、その後にアクトンベイビーですね、そうそうそう、91年か、
うん、
91年でまた変わったからですね、 U2 が
変わったよね、
変わったっていうか、うん、まあその時のだからその中ってやっぱ異色ですね、そう考えると、
うん
うん、でもやっぱいいですね、いまだにアルバム聴いてもその内容が濃いっていうか、
うん
うん、まあ魂の叫び表みたいになってますけど、
うんうん、だからその、ほらライブの U2 のもう説得力が半端ないから、正直ねこれ聴いた後にその初期のアルバムとか、いやもちろんいいんだよ、
うんうんうんうん、
いいんだけど、なんかねやっぱピンとこないんだよね、やっぱライブの U2 のエッジの特徴的なギターとかね、もうやっぱ俺 U2 はもうこれなのよね、
うん、
これのこのライブアルバムが俺の中ですごく、
いい
ですね、
はい、
これね高校の時にねめちゃめちゃ聴いたの、そういえば、
うん、
あ俺 U2 結構聴いてたわ
と、ね、ホークムーンとかしたホークムーン4曲目ぐらいかな、
あこのライブの、
はい、
あ、まあ、聞いてるはいるんだろうけどね、
それと一番最後の All I Want Is You とかの PV もいいんですよね。
あ、そう、う
ん、PV の監督も誰か分かりませんけど、なかなかいい PV だったと思いますね。うん、
そうそう、これは好きだったな。で、うん、やっぱまたフィルマークスの話になるけど、
うん、
レビューにはやっぱこれは U2 ファンにはお宝のようなドキュメンタリー映画だっつってね、
うん、
書いてますけどね、うん、まあね、 U2 は
U2 スプリングスティーン、そう考えるとメッセージをちゃんと残して残すバンドにやっぱ、まあ、今でも残ってますね。
そうね、うんうん、そう、やっぱなんていうかな、あの U2 みたいに、いや結局あのこのポッドキャストする前に話してたね、
はい、
そのリベラルの人って均衡法制さを求められるじゃないっつって、
うんうんうん、そうですね、
そう、はい、でそれをちょっと間違ったことすると、うん、あのもうものすごく疲れるからやっぱしんどいよねっていう、ね、
説得力が疑われるっていう感じね、う
ん、例えばそのミック・ジャガーがよ、うん、あの30歳年下の女の人と結婚して子供作りました70代でっつったら言ってもびっくりしないじゃん別に、うんうん、ああそうだよねって思うけど、うんうん、そのボノがね同じことやってあの娘さんより年下の人と結婚したとかいう話になったらさ、あれってやっぱ思うじゃない、
まあ、そうですね、
やっぱそういうの許されない人たちなのね、やっぱね、憂鬱って。でもそれをさ引き受けて、
うん、
もう30年40年ずっとそれやってるっていうさ、
もう意外と憂鬱意外とはっちゃけてますから。
あ、そうですか。
あのベースのアダム・クレイドンとか、うん、
ベースの人はね、
ナオミ・キャンベルとかとなんかやったりとか、ベースの人は結構大変な気がありましたよね、いろいろ。
いやでもそれはもうあるよって思う、それだって一人ぐらいそんな人いてもらわないとさ、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、ドラムのラリー・ミューレンはまあ真面目っぽいですね、確かに、うんうん、
でほら今でもほらライブ見たから分かると思うけど、その後藤君はね、
うん、
あのもうずっと4人でライブするよね、あの人たち ね、
うんうん、
あの大体
高校のはもうあそこから始まったっていう感じですね、
うん、でほら大体もう大御所とかになるとさ、サポートメンバーでキーボードとかさ、
うん、
大体入れるじゃない、全くしないもんねこの人たちね、
うんうん、
それもすごいしね、
うん、
でもうずっとなんかもう中だるみせず、
そうです ね、
ね、なんかちょっとほらあの文句言われたのほら、あの前あの iTunes で、
はい、
あの U2 のアルバムが勝手に入ってて、はい、誰だ U2 知らねえよって若いファン、その音楽ファンが文句言ってたって、それぐらいじゃない、
うん
うん、とかやっぱすげえなっていうね、
うん、確かに、うん、今 U2 はそうですね。
ボーインザ USA というね、あのカセットデイブダイアリーズでもかかってた曲なんですけど、
うんう
ん、これからはちょっとね、あの映画の話じゃなくてね、もともと以前からやろうってしてたあの、その洋楽の歌詞こんな歌詞だったのっていうのでね、うんうん、
あ、
そういう話を今からちょっとね、うん、やろうかなと思ってるんですけど、そういう話になるとね、あの最初とにかく一番最初に出てくるのがやっぱこの「ボーイン・ザ・ USA」だと思うよ。
うんうんうん、
あのえって、うん、あのこの曲ってこんな雰囲気なのに内容こんな歌詞だったの、
う
ん、っていうね。
そうですね、はい、
で俺もね、あの正直ね、そのブルース・スプリングスティーンをちゃんと聞いたのがもう30歳超えてから、
うん、
それもほらあの歌詞がやっぱりこの人は、
はい、
あの深いんだよっていうのをね、
うんうん、
あのなんかで読んでから、あ、じゃあちょっと改めて聞いてみようかなと思って、
うん、
そのボーイン・ザ・USAなんかも聞いたりしたんだけど、
はい、
まあ、あの改めて読むとね、
はい、
あのよくこんな歌詞でみんなあの拳上げておーって言ってんなっていうぐらい暗いんだよね、
う
ん、
まあまあ、そうですね、じゃあ本当わかります、
うん、ちょっと読んでみるけど、
はい、
死んだような世紀のない町に生まれ、
はい、
歩き始めるとすぐに蹴飛ばされた、
うん、
最後には叩きのめされた犬のようになり、
うん、
人生の半分を仕留めを盗んで生きるようになる、
うん、
USA で生まれた、
うん、
俺は USA で生まれた、
うん、
これサビね、
うん、
で次はね、俺はこの町で小さな問題を起こし、 彼らは俺の手にライフルを握らせ、うん、外国に送り込んだ、
うん、
黄色人種を殺すために、これベトナム戦争のことですね、
はい、
でまたサビがあるね、
うんうん、
帰郷し製油所へ行った、うん、雇用係が言う、
はい、
私の一存ではどうにも、
うん、
そして退役軍人管理局へ行ったと、
はい、
でそこの男が言った、
うん、
まだ分からんのかね、
うん、
俺の兄貴はケサンでベトコンと戦った、多分これベトナムの、ね、
うん、
地名の名前だと思うけどね、はい、彼らはまだ生きているが兄貴はもういない、
うん、
兄貴の好きな女がサイゴンにいた、
うん、
彼女の腕に抱かれている彼の写真だけが残されている、
うん、
刑務所のすぐ隣、製油所の燃え盛るガスの火の近く、
うん、
この10年煮えくり返る思いで生きてきた、
うん、
全くのどん詰まり、
うん、
どこへも行くことができない、
うん、
そしてサビの USA で生まれた、
うん、
っていうのがまあ続くんですけど、
それは本当確かに
暗いよねこれ、
うん、暗いですね、うん、本当
もうどん詰まりの、
逆に本当あれもうサビだけ聞いてると俺はアメリカに生まれたぜイエイって感じですよね、
イエイ、
そう思わせるところがあるじゃないですか、
あの生まれたにはなーみたいな感じだよねどここれ多分ね、このボーインザ USA というアルバムの中でも多分これ一番暗い歌詞なんじゃねえかなと思うんだよねこれ、
うん、
でほらでも曲調があれだからさあの日本人ってほとんど多分こんな歌だと思ってなかったと思うよ多分、
うん
うん、これはねあのまさにあの洋楽、あの有名な洋楽の曲こんな歌詞だったのっていうのに一番最初にそれ出てくるなって、まあ、っていう曲ですよこれ、
うん、
っていうのをそのカセットテープダイアリーズを見ながらまあ思い出したんだよね、うん、だからやっぱあのブルースはあれですよ、もうあのやっぱイメージと違ってあの苦い歌詞とかも、
でそこがやっぱ引きつけるんですよね、
うん、やっぱ深いよねやっぱね、
うん、だから本当歌詞は本当僕聞いてもう勘違いしてそれでいいなと思ってる歌詞が多いと思うんですよね、
うん、でも五徳はなんか分かるっちゃ分かるでしょ、あの
分かるけど、でも全然勘違いして聞いてる時が多い、
あ本当、
はい、
なんかある勘違いしてんだと、
いやもうビートルズから
何で
も
ビートルズ、
うん、勝手に自分の中で自己解釈してそれでいいんだと
思う、うん、なるほどね、うん、で後だよく読んでみると
全然違ったんだよ ね、 ね、はい、そうですね、うん、
あでね、そのカセットテープダイアリーズでは最初にあのペットショップボーイズ の、 あの、うん、It's a Sin っていうね、
うんうん、
日本語で悲しみの天使っていうね、
はい、
あのダッサダサの題名がついた、
はい、
曲が最初のオープニングでかかるんだけど、
うんうん、
あのこの歌詞もね、
うん、
俺実はよく分かってなくて、でよくよく読んでみたら、えこんな歌詞だったのと思ったのよ、うんうん、
はい、
ね、これもちょっと僕はあのコピーして持ってきました調べてちょっと読んでみましょうかね、今までの人生を振り返るといつだって、人として恥ずかしい、
うん、
そんな気持ちになるんだよ、
うん、
いつだって悪いのはお前だとそんな風に言われてきたよ、
うん、
だって自分がやりたくて仕方ないのはいつだって同じようなことなんだ、
うん、
時間も場所もバラバラで相手だって違うけど、うん、いつも決まってこうなんだ、
うん、
でサビです、
うん、
人としてやっちゃいけないそんなこと、
うん、
罪深いことがしたいんだ、
はい、
今まで、自分がやってきたのも今自分がやってるのも今まで自分がいた場所も、
はい、
これから行こうとする場所もそうしちゃいけないものばかりっていう、実はね俺もう結構
これもダンサブルに踊れません
ね、めちゃめちゃ聴いてた曲なんだよこんな曲だったんだと思ってね、ね、ちょっと続きを言おうかな、
うん、
学校ではどうやって良くないことを考えず、
うん、
汚い言葉も使わずに、
うん、
清く正しい行いをすればいいのか習ったよ、
うん、
だけど結局無駄だった、
はい、
だって自分がやりたくて仕方ないのはいつだって同じようなことなんだ、
うん、
時間も場所もバラバラで相手だって違うけど、
うん、
でまたサビのね、
うん、
人としてやっちゃいけないそんなこと罪深いことが俺はしたいんだと、
なるほど、
うん、っていうのが続く、
It's a sin ですね、
そうであの読んだらね、そのボーカルの名前ちょっと忘れちゃったけど、
ニール・テナント
かな、ニール・テナントかな、はいはい、あの人はカトリック系 の、 あの学校に行ってたらしくて、
うんうん、
で、まあ、そこでキリスト教的な、
はい、
あの罪の まあ、教育をされたんだと思うんだけど、
はい、
あの彼はね結構オープンゲイだから、
うんですね、
はい、うん、だからやっぱそこで葛藤がめちゃめちゃ、ね、
うん、
もちろんあったんだろうなと。
でしょうね、
うん、
まあ、その歌詞からもなんとなく推測できるような雰囲気ありますね、うん、確かに。
だからねここまで明け透けにね自分の内面を語ってたんだなと思ってね、うん、ペットショップボーイズはと思って。
確かに、
うん、とこの映画でそれも初めてね、
うん、
あの知ったよね、あのこんな歌詞だったんだっていうね。
だからその外僕とかが、ね、英語の歌詞を、うん、英語の曲を聴くのはもしかしたら、
うん、
そんくらいがちょうどいいと思ってるのかもしれませんね。
わかるかわかんないか程度。
そう、そんくらいでもう分かりすぎちゃうと、うん、逆になんか好きになれないような気がする。
あの日本語の歌詞、
日本語の歌詞も全部受け止めたくないんですよ僕。
あっていう人いるよね、
はいはい、
うん、それはわかるわかる、うんうん、だからその洋楽ぐらいのあのちょっと音として聞ける、
そう音として聞いて、そして入ってくることだけ分かるみたいな、そのくらいでちょうどいいのかなって。
なるほどね、
はい、
うん、それあるよね、
うん、
でもやっぱね、あの歌詞の内容分かったらやっぱより好きになったよね、うん、その「It's a Sin」って曲もね、うんうんうん、なんかあのユーロビートにしてはちょっと、
あ、そうですね、あの日陰感があるというか、
日陰感
ありますもんね。
そうそう、あの、うん、ちょっとあのマイナーなメロディーだからね、
うん、そうですね、は
い、でこういう内容の詩が載ってる、うん、ああやっぱいいな、うん、ペットショップボーイズなんて改めて思ったよね、うん、であのちょっとまあ続けますけど、いろいろ用意していただ
きたい、はいはい、どうぞ。
であのじゃあ、あのなんていうかな、あの、まあ、ちょっと話が戻って、はい、今さっきのボーイン・ザ・ユーセイみたいに、
はいはい、
あのシンセがね、
うんうん、
あの入ってる、まあ、有名な曲っつったらもう一つあのジャンプでしょうと思って、
あーバーヘルン、ジャンプ、
そうそうそうそう、
珍しいですね、珍しいっていうか、
いや俺も
ジャンプ通ったバーヘルン通ったんですか。
いやいや、でもさやっぱほらもう聞くじゃない、
まあ、
もう聞きたくなくてももう聞こえてきてたじゃない、特に僕らの高校時代、
アズティックカメラのジャンプじゃなくてもうバーヘルンの
でこれさ改めてさどんな歌詞だったんだと思わない？
で歌ったところはデビッド・リー・ロースでしょ、この時のボーカル
は。そうそうそうそう、ああ
。だからそこ能天気なイメージあるんですよ、
ね。能天気なイメージしかないじゃない？
はいはいはい、
ジャンプって言ってんだから。
僕もデビッド・リー・ロース意外と好きだったんですよね。
飛び立てっていうね。だからまあ能天気な曲なんだろうなと思ったら、
はいはいはい、
ちょっと違うのよ。
あ、そうなんですか。
っていうのはね、
はい、
ね、まあちょっと読んでみるね。
はい、
朝目が覚めたら、
うん、
暗い顔なんてしてられない。
はい、
悩みがあるんだろう。
うん、
俺にもそういう覚えがあるよ、
うん、
どんな気持ちかよくわかる、
はい、
だけど自分の人生をちゃんと生きていくつもりなら、
うん、
辛いことがあったって、
はい、
乗り越えなくちゃダメなんだ、わ、
うん、
かるだろ、
わかります
俺だって、レコーディングマシーン、これは、はい、あの録音機材のことだね、
はいはいはい、
の前に立ったまま追い詰められているんだよ、
うん、
ちょっとぐらい付き合ったってそんな損はないはずだなあ、言いたいことはわかるだろうい
いですね、うん、
ちょっとジャンプするだけだ、ジャンプしてみろよ、構わないからさあやれよっていう曲なのよ。
いい曲ですよ、寄り添いがありますよ、
寄り添いがあるでしょ、
はいはい、
でね、これどういうきっかけで書いたのかっていうのをね、うん、ちょっと調べたら、
はいはいはいはい、
ちょっとびっくりしたんだけど、
はいはい、
そのエディ・バンヘイレンかな、
はいはい、
からね、あのビルから飛び降りようとしてる男の人のニュース映像を見てこれ書いたって嘘だろうと思ってさ。
なるほど、
そうだから俺だってね、レコーディングマシンの前にね、立ったままね、あのもう仕事として音楽やってるっつって、
はい、
追い詰められてる時もあるんだよって、だからお前の気持ちも分かるよって、でサビでジャンプするだけでジャンプしようよって言ってるってさ、それおかしいだろうと思うけどさ、
おかしいと思うよ、
でもそうデリカシーのないとこもなんかバーヘルっぽい、
やばいやばいやば、でもそこで本当デビッド・リースが歌ってるから本当なんてことないと思わせ
る、なんてことない曲と思ってたでしょ、
はいはい、
実はこういうそういう歌詞だったみたいよ、
特に ね、 ねあいつが、うん、そうですね、いやそれは 目が鱗ですね、
そうそうそうそう、うん、だからあの彼らなりにちょっとあのモノモース系 の、ね、
うん、
あの曲だったんだなと思って、うん、そうそう、ただジャンプしろよっていうのはおかしいなと思うけど
そう考えると歌詞ってやっぱり昔はその、うん、 あの法版を買うから和訳がついてくるじゃないですか、
うん、
でいつの間にか輸入版を買うから和訳がついてこないから別に歌詞気にしなくなったってところありますね、
う
ん、そういえば
そうね、
はい、うん、どうしても値段が安いから輸入版
を買っちゃう、あ、いや、そうよね、
なっちゃうんですよね、
う
ん、
そうそう、あの国内版はね歌詞が読めるけどちょっと高いから、はいはい、
そうですそうです、
まあいいやっつってね、はい、でバンヘイレンなんかそんなそんな気難しいこと歌ってんねんだろうと思ったら、ね、実はそうでもなかったっていうね。
でもそういやふとこの今の時期限定でそういや思い出したのは、うん、ドン・ヘンリーの歌詞とか確かに良かったなと思いますね。ドン・ヘンリーイーグルスのボー
カル、あ、イーグルスね、
はい、なんて曲、エンド・オブ・ザ・イノセンスとか、
はいはい、そういう曲あるの、
うん、とかすごく結構好き、今ふと思い出したらいい曲だったなと、
うん、イーグルスの何だったっけ、ホテル
カリフォルニア、あれもすごくいいんですよね。あの
だどういう歌詞なの、
いや、あれもなんかすごくラリッタっていうと語弊ありますけども、
ラリッタ、
うん、いい意味で美しくラリッタっていう
か美しくラリッタ
そういう感じのイメージのなんか不思議ないい歌詞、僕すごい好きです
ね。これね一回ちゃんと読んだんだけど、うん、なんかちょ、うん、ちょっとやっぱ詩的すぎて、
そうなんですよ、詩的なんですよ、
ちょっと意味が分からなかったっちゃ分からなかったけどね、
うんうんうん、それを美しくラリッタって言ったんですけども
今でも売れてるからね、あのアルバムね、
あ、そうですね、
すごいよね、
うん、
で決してなんか明るい雰囲気の歌じゃない、
まあ、そうなんですよね、なんかもう逆に今ぐらいの季節、夏のが終わったホテルとかで、うん、リゾートホテルで聞きたいですよね、
うん、まあ、リンダ・ロンシュタットのバックバンドだったっていうね、もともとね、
あ、そうなんですね、
確かそうよ、
うん、
そう、いいですよね、まあまあそんな感じだね。
だから今の若いバンドが何を歌ってるのかってちょっとそれも興味ありますね、
今ね、
はい、
うん、そうそう、今の今回はね今の人たちはちょっとあの取り上げてないというかね、あの探してなかったんだけどね、うんうん、あのそれこそビリー・アイリッシュってね何歌ってるんだろうなと思ったけど、うんうん、まあ、それはまた別の機会になっちゃう、
ですね、
でね、あのまあ、あの話を戻すというか、
はい、
で、まあ、80年代の、ね、名曲で、まあ、そういうのもいっぱいありましたけど、うん、じゃあ割と最近の曲で、あ、はい、こんな歌詞だったのっていうのがね、
はい、
あの俺ね昨日ね、あのツイッター、あ、昨日かツイッター見てて、うんうん、たまたまあのタイムライン流れてきたのでちょっと面白かったから、はい、ちょっとあの今喋ろうかなって、
はいはい、
ね、そのとあるあの結婚に関するなんかあの、相談サイトみたいなのがあってね、うんうん、
はい、
でそこで披露宴にかける BGM でこういうのがありますよっていうのをね、うん、何曲か紹介しているのがあったのよ、
はいはいはい、
でその中でプライマルスクリームのね、
あ、
見た、
来ました、カントリーガールでしょ、
そうカントリーガールそうそうそうそう、
はいはい、はい、
そうっていうのをねおすすめで書いてあったんですって、はいはいはい、でもこのカントリーガールってね歌詞こんなだよって書いてある
そうですね、はいはい、
そうで、それがあまりにも今回喋るのと、はいはい、あのそのね、テーマがバチじゃ合うかなと思って、それで今ちょっと喋ろうかなと思ってね
どうぞ歌詞本当そうです、それが結婚式、
あ、読んだ、それ
読みました、
あれ面白かったです、
はい、
ね、あなた、あんたはビッグになれ、なれやしない、あんたは重要になれやしない、あんたはクールになれやしない、あんたが払うべきものを払わないんだから、おう、いえ、情けない坊やに何ができる、あんたのママのところに帰った方がいい、彼女が面倒を見てくれるだろう、あんたは奥さんを失った、あんたは息子を失った、朝が来るまで飲み続けているんだ、おう、いえ、情けない坊やに何ができる、あんたのママのところに帰った方がいい、彼女が面倒を見てくれるだろう
極力ノリで決めてますね
そうそう、でサビがカントリーガール、俺の手を取って、この病気の土地から導き出してくれ、俺は疲れている、俺は弱っている、俺は擦り切れている、俺は盗みを働いた、俺は罪を犯した、俺の魂は汚れている、カントリーガール、何とかして続けていくんだよってこれ結婚式で書けるかよっつって
まあ、まあ、分かります
そう、こういう歌詞だったっていう、なんでこれをおすすめに
もうノリだけですよ、ノリ
でプライマルスクリームだったらさ、 なんならロックスを進めればいいんじゃねえと思ってさ、
ロックスもね、ロックスも確かなんか
で調べた調べた、はいはい、したらね、ロックスもなかなかひどい歌詞
だった。そうなんですよ、ロックスもカラオケでね歌って、はい、なんで歌詞だと思ったら覚えてるんですよ。
あ、本当、あ、はい、ちょっとね英語わかるからね、はい、で俺もね、
はい、
じゃあロックスはどんな歌詞なんだろうって改めて言わ、はい、これひどい歌詞だったね。ね、売人は売りまくる、盗っ人は取りまくる、
はい、
娼婦は売りまくり、
はい、
薬中はやりまくる、
はい、
取引は肉棚の上、ストリップ小屋は猫背野郎であふれている、暴れ女は、ぶつくさい、病気がむずがゆいのさ、
はい、
祈るっていうのは無駄なことでもないよ、はい、それこそとどまる道なのさベイビー、
はい、
ジョニーはそんなに狂っちゃいない、
はい、
彼はいつも女たちを待ち受け状態さ、
はい、
でサビがね、
はい、
お前のロックでハイになろうぜ、お前のロックでハイになろうぜハニー、揺らせよさあさあ、ダウンタウンを出発さ、お前のロックでハイになろうぜ、ダウンタウンを出発さっていう、ね、
なかなか虚しくなるんですよ歌ってる。
まあまあこの頃のプライマルスクリームの状況そんまんまで
ですね、
もうロックンロール街道をひたしてみんなもう、まあ、もうジャンキーでボロボロになって
る。94年ぐらい
そうそうそうそのまま歌ってるっていうね。
でプライマルの歌詞でってそういうとハイハザンザさんの歌詞は結構いいんですよね。
あ、どんな歌詞？
いやなんか、うん、ただ、
まあ、あの頃はまださ、
うん、
これから売れようぜみたいな。
いやなんか美しいんですよ。確かハイハザンザさんの歌詞はすごく気持ちいいんですよね。
うん、でね、まあ、ロックスの歌詞はこんなもうどうしようもない男の歌みたいな感じだけどね。まあ、いろいろ調べると面白いなと。これはやっぱある意味洋楽こんな歌詞だった
んかい。いやありますね、それは本当いいですね。ちょっとそれは探していきたいですね、
うんうん、まあちょっとね今回ね探したのはこんぐらいなんだからあれだけどね、まあ他にいろいろあるんじゃないかなと思って、うん、まあ見つけたらまた喋ろうかな、
はい、募集したいですね、
こんな歌詞だった
。タレコミ情報欲しいです
ね。タレコミ情報求める。なんなら喋ってください。そんな感じで、はい、じゃ一部はカセットテープダイアリーズと、
はい、
音楽映画の話をね、
はい、U2 からプライマルから音楽情報も、
うん、そうそうそう、
放り込みながら
歌詞の話を、ね、
はい、
で歌詞をさ朗読するっても結構良くないのかね。
いつも上手いですよ。
だからなんかあったらちょっと今度
そうですね、詩的に読むようにしたいですね。
一応ねポール・サイモンもね、
はい、
調べて持ってきたけどね、ポール・サイモンもねちょっと分かりづらい、ちょっとね、うんうん、いろんな意味が入ってる歌詞をね。
で今度秋にが深まってきたら、そのアメリカっていう、
うん、
曲があって、その歌詞が本当僕の中では
ポールサイモン、
ね、イメージが膨らむアメリカンニューシネマっぽいんですよ、うん、
あ、
だそれちょっとやってみようと思いますね。
てて、はい、今度歌詞を朗読するっていうちょっとなんていうの、
そうですね、いいですね、
そういうのもいいんじゃない、
はいはい、
好きな歌詞をね、
うん、
そんな感じで、はい、させていただきます。今回のポッドキャストね、
はい、
はい、
じゃあこれ今日何回目だったんですか、これ。
あ、そうね、
うん、5回目
いやもう7、8、
もういってる、そんないってる、
なんじゃないね、
うん、もうよかったですね、
今回2人でね喋りましたけど、はい、まあ次回どうなるか分かりませんけど、
またテーマ決めてやりましょう、また
やりましょう、
うん、
よろしくお願いします、
はい、
はい、
ありがとうございました、どうも。